今日はマタイの福音書2章です。このところには苦しみの予言が記されてあります。一節にイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったとあるわけですけれども、東の国、おそらくはメソポタミア地方から来た博士たち、この博士というのは実は、まあ、星の観測をする人たちであり、農耕には欠かすことができない、非常に重要なことをした人たちであったわけです。彼らは2節を見ると、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたとあるわけですけれども、まあ、その方の星っていうのは非常に不思議なことであり、しかもその星は普通の動きをしたのではなかったわけです。9節のところに、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったとあるように、非常にこの不思議な動き方をしている。普通星はもう決まったその軌道を回って動くっていうことであるわけなんですけれども、しかしこの星はなんとその救い主がいるところまでこの3人の博士たちを導いて、その上にとどまるというような不思議な動き方をしたわけです。そしてその3人の博士たちは10節を見ると、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあるわけですけれども、非常に大きな喜びが彼らの心の中にあったということであるわけです。メソポタミアから砂漠や荒野を通って旅するっていうことは普通のことではなかったわけです。おそらく命がけの旅であったであろうと思うわけです。しかしその不思議な星を見て彼らはそのことを決心し、そしてまたやっとこのユダヤの国にたどり着き、そしてそれはベツレヘムであるということがはっきりと示された、まあ、6節のところに、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからであると、旧約聖書に予言されていたそのベツレヘムの地であったわけです。決して一番小さくはない。でもこのベツレヘムの町はもう言うなれば本当にちっぽけな町であったわけですけれども、あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧する、そこには偉大な王が現れるということが予言されていたわけです。それはまさにイエス・キリストのことであり、しかもこのヨセフとマリアがそこにやってきて、そこで救い主が誕生する、まあ、神様のもう本当に不思議な計画がなされたわけですけれども、まさに小さいところにその救い主がもうまさにこの小さな赤ちゃんとなって生まれ出てくる、誰も予想することのできないような驚くべきことがこの行われたということであるわけです。3人の博士は11節を見ると、そこでひれ伏して礼拝して、また黄金乳香持つ薬を贈り物として捧げたとあるわけですけれども、まあ、貧しい、また汚い家畜小屋のそういう中に、まあ、3人の偉い博士たちはひれ伏して礼拝する。それはもう神様がもう示されて、もうこれこそ救い主として、まあ、彼らの心に大きな喜びが与えられて、周りの環境はどのようであっても神を礼拝する、そして非常に高価な黄金乳香持つ薬を捧げるということを彼らは喜んでしたわけです。それが彼らの もう自分たちができるもう最上級の礼拝であった。場所は汚いところであったかもしれませんけれども、しかし彼らの心の中には喜びと感謝にあふれて、最も尊いものを彼らは捧げていくことができたわけです。まあ、黄金は力、乳香は祈り、没薬はもう贖いの死、そうしたものを表す言われているわけですけれども、彼らはその礼拝を捧げ、そしてまた帰っていったわけですけれども、しかしその後に驚くべきことが起こる。それは16節のところに、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。もうヘロデ王は激しく怒って、自分がもう一番の王だと言って、そしてこの幼子たちを皆殺しにするっていう、その大虐殺が起こったわけですけれども、14節にヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れたというような、まあこれはもう神様の計画であったわけですけれども、そのことが起こる。15節に主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったということです。かつてそれはイスラエルの民がもう苦しみの中からエジプトを脱出し、40年間旅をして、そしてやっと約束の地に着いたということを、なんとイエス様も体験しなければならなかった。しかももう虐殺があるっていうような、そういうこの苦しみをイエス様自身もこの生まれた時から体験をされるということであったわけです。18節にラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラゲルが泣いている、その子らの家に慰めを拒んでいる子らがもういないからだというような、そのような苦しみをイエス様はもう幼い時から試練を受けなければならなかったわけです。そして22節に、しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。まあ、このガリラヤは異邦人のガリラヤと言われるところであるわけです。そしてそこでもう大半の生涯を過ごされる。23節には彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。まあ、イエス様はなんでこんな数々の苦しみを受けなければならなかったんだろうか、一体そこにどういう意味があるのか、それは実はヘブル人の手紙の5章の8節9節を見ると、キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりとあるわけですけれども、もしイエス様がただ天におられて、そこから眺めていて、ああかわいそうだなと思っていたら、私たちはこのイエス様のところに果たして行くことができたんだろうか。ああもうイエス様と自分はもうはるかに遠いところにいる、自分はダメだ、もうそれで終わっていたかもしれません。しかしイエス様は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみを受けてくださった。もう幼い時から死の危険にさらされ、そしてまたその迫害を避けてナザレに30年間住むというような、もう本当にこの神の御子とは思われないような生活をされた。それは私たち自身の人としての苦しみや悩み、また悲しみを同じように味わわれて、そしてご自分のところに来るものを救う、救い主として私たちのところに来てくださった。そしてご自分に従うすべての人にとって 永遠の救いの源となってくださったと聖書はそう言ってるわけです。だから私たちも苦しみに遭うときに、イエス様自身も同じように、いや自分以上に苦しみを受けてくださったということを私たちは思い見ることができるわけです。だからこそ私たちはイエス様のところに行くことができる。そしてイエス様はそのような弱い、そしてまた苦しみに遭っている私たちをご自分のもとに招いてくださる。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと言われるのは、ご自身がその苦しみを受けて私たちのその悲しみやまたその涙を知ってくださる。私たちはこのイエス様のところに行き、また一切の本当に悩み苦しみを委ね、そしてまた永遠の救いを私たちは受けるものとさせていただきたいと思います。